新平家物語連続講義第213回三階の巻朝取り配信吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は平常政が阿部の朝取りに清盛の診察を依頼した場面をお送りしました。西八条では兄である清盛の枕元にいた常盛が清盛の病状の落ち着きを確認して中殿の人前へ戻ってきました。西八条の広い館は平家一門の人々で埋まっていました。そして人々は清盛の病状の経過に対して一喜一憂していました。今は小康状態にある清盛の病状について医師たちは薬事、手当て、違法はすべて尽くしたと言ってはいるものの、平癒したということは誰も言っていません。医師たちは疲れ切っていましたが、それ以上に夜も昼も清盛に付き添っている任意の尼時子の疲れはそれ以上のものであったはずです。小康状態にある清盛についてこのまま順調に行くようにと神仏にもすがる人々でしたが、各地からは打倒平家の火の手が上がっているとの旨の知らせが届いていました。そんな状況の中でようやく平の常政は名医であるとの呼び声の高い阿部の朝取りを連れて西八条に到着しました。常政は朝取りを待たせておいて中殿の一間に入りました。やがて酔いもたけた頃、やっと常政に代わって高貴な様子をした三名が現れ、朝取りの治療によって清盛が回復したならば恩賞を取らせるとの旨を述べました。ここに来たことを後悔してはいなかった朝取りですが、この後に及んで恩賞の約束だの権力などが何かになると思う人々に哀れさを感じていました。それでは本文を見ていきます。家計の床で口を注ぎ手を清め、朝取りは病殿に志向したけれど、なお入道の病室には遠く寺の間で医療の面々とあらかじめの談合を解けた。そして夜も更けそむる頃、やっとのことで入道の伏す病臭の濃い枕元へ辞したのであった。病入道は平静だった。嘘のように静かな呼吸をしているが、見慣れぬ男を枕辺に見、落ちくぼんだ目をポカと開けている。朝取りもまたペタと座ったきりである。ここへ入った時の病臭で、彼はこの病人の直前の大熱と苦言とを疑っていない。だがお脈をとも申し出なかった。わずかにそばの明かりの位置を少し進め、じーっと入道の皮膚を眺めいった。帳の傍らには任意の尼殿と宗盛卿がいた。その知り合いには天薬の神定成、天意頼元、入道智康など医療の人々が息を詰めて朝取りの横顔を凝視している。任意殿の瞳は頼りなげに、やがて朝取りから目をそらした。じいたちもようやく彼を見るに軽蔑な目つきを露骨にしてきた。洗いざらしたくずふの狩り犬にくずばかま、何一つ身に飾っていないのはいいとしても、なりは小さいし、容貌も平平凡凡である。知性の光とか人品の高さなど見つけようとしても見出せはしない。こんなものが和家の桃川の後継者とは。すでに G の間で打ち合わせした時から肩払いたいと言いたげな者もいたのである。果たして禅門の御枕辺では脈法も取らず、眼見高校を見るでもなく、ただ禅門や任意殿の意にあっしられているのではないかと疑われる。いくら町で名声があっても、来するところ貧乏人魂の虚名を博して己は名医ぞと世間に見せかけているエセ大家に違いない。いらざる町医者を招いたものではある。背物を与えて早々に引き取らせたがよかろうと言わぬばかりな目と目である。朝取り殿、何かご返としてお見取りの上のご意見でも。ついに一人が言い出した。
されば後ほど申し上げまする。
ご配信は
相すみましてございます。
ほほう、もうそれでおよろしいのかな。
はい、ではこれにて。
一礼を施して座を滑り、そのまま G の前へ下がってきた。さすが朝取りも控えに戻ると 微光で息をしていた。顔は青白く冴えて見える。全能の性をある一点へ凝集した後の異様なまでに高まった自己の整理を静かに平調へ返している姿であった。さて、朝取りに期待を寄せていた平家一門の人々でしたが、頼元、沙汰成、友康らの医師たちは脈も取らず、これといった意見も述べられないと朝取りを酷評しました。それを聞いた門脇殿範盛は、何か礼を与えて返すがよいと述べますが、常盛はなおも期待を抱いたまま朝取りに直接会いました。朝取りははばかりなく診断の上の考えをと求められましたが、心で迷っていました。というのも、朝取りの見立てでは清盛の病は不治のものでした。これを言うことはどれだけ天下の動きに影響を呼ぶであろうか。しかしためらいながらも朝取りは決意し語り出しました。それでは再び本文を見ていきます。
私の見立て祭りますところ、禅門の恩病は逆と申す奇病ならんと存じます。大熱を発する前に甚だしい震えを催しますのは明らかに逆立のご症状で、特に痕跡のごとく押し詰まりの後解熱の兆は見えましても、やがて一定の時を隔ててまた同じ発作を起こされましょう。逆の明らかな言われでございまする。悲しいかな、今のところ諸腰にも我が腸にも逆の地方はございません。よもぎ、ミミズなどの解熱の薬法を用いたり切氷で冷やしたりなどいたしますが、正直に申してそれで言えるものではないのです。つまり奇病とでも申しましょうか。凡家の間では逆とも言わず、これをわらわやみとか怒りやみとか言い習わし、ただ祈祷まじないおこととしておりますものの、2日おき3日おきには大熱に震えを伴い七天抜刀の身もだえを繰り返しまする。恐れながら禅門小国の御用体とたごうところもございません。鬼人にして逆で行かれたお人には、近くには藤原成道教があります。大和の僧何がしも逆と聞き及びましたが、私が見たわけではございませんけれど、私が前に住んでいた牛飼い町にも、ただいまいる柳の水の貧しい部落にも逆の病人はまれではございませんでした。今日まで自分の手がけた描写は数知れません。しかしお恥ずかしいことには、皆あえなく逆で死んでおります。医師として悲しく、また残念でなりませんが、学問も自分の才も及ばぬところで何とも致し方ございません。ただ全然のことで、この頃自分に得得されたことは、これは恐ろしい毒を持つまだらかがうつすものだということと、そして蚊に刺された毒によってたちまち病を発する人と、数年間も身に毒を受けながら何事もなく時ならぬ季節に突然高熱と逆立を発したる人との2つの場合があるということだけでございまする。察するに禅門小国に侵せられては、後の場合に当てはまるもので、家毒は秘蔵の深くに種に潜み、今日の世帯内外のご勇敢に見心を痛められ、そのためのお疲れに乗じて一時に表へ現れ出たものと申すしかございません。以上、私の愚見は申し尽くしました。下にも我ながら冷ややかな言葉ばかりでございましたけれど、これが偽りなき当代の医学の水準なのです。人間のたどり歩いている知識の途中なのでございましょう。朝取りもそれまでのことしか何もわきまえておりません。お恥ずかしい次第です。さりとて家事祈祷は私の知るところではございませぬ。要するに私から申し上げられる最後の言葉は、痛ましいかな、禅門小国の君にも、はや天寿の作る時に参りました。そういうことでしかございません。朝取りの言葉にはいささかの感情も交えていない。自然な水のせせらぎに似ている。低く冷たく乱れもない。近親たちや天衣らもまた水を打たれたように、一語も差し挟まず聞いていた。さて、朝取りの言葉を聞いて他の医師たちは、一概に逆とは言えない、高熱は他の病でもあることなどと述べましたが、常盛は朝取りの説を信頼して朝取りのために小部屋を用意してこの屋敷に滞在するように言います。呼ばれるまでは自由に休んでよいと言われた朝取りでしたが、とりあえず翌一日は何事の変もなく過ぎ、 人々もこの分ではとしばしの期待を抱いていましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。